野村翔平の自由に生きる。始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが軽快なトークを繰り広げていきます。
いきます。
はい、ね、
はい、
というわけで軽快に今日のテーマは、
今日のテーマですね、
はい、
売れる人とそうでない人っていうテーマでお話をしていきます。
お、売れる人とそうでない人というテーマ、はい、あれですか、例のシリーズです。
そう、例のシリーズでねちょっと続けてみようかなと
急にどうしたシリーズだとね、本当に、はい、売れる人とそうでない人
なんか私の中でこのシリーズ化が今流行ってるみたい
まあね、売れる人と売れる人と売れる人とそうでない人ね
売れる人と売れる人売れるしかない
売れる人とめっちゃ売れる人みたいなね、
うん、そんな変わんないよ
まあ売れる人売れない人みたいな、
はい、
その対比、
対比、
それは何ですか、またなんか法則か共通点に気づいちゃったんですか。
いや、今回はですね、はい、そういうのじゃないんです
よ。どういうのそういうのじゃないんだ。
そういうのじゃない。
そういうのじゃない。どういうの？
これはちょっと私の経験談なんですけど、はい、この前、はい、まあ、とある、まあ、私も野村さんも知ってる知り合いの会社設立記念に行った時に、
はい、
ちょっととある人に押し売りをされたんですよ。
おお、押し売りをね。
うん。で、まあ、すごい盛り上がってた気持ちが押し売りをされて、まあ、シャッターガラガラって閉めたんですね。
シャッターガラガラね。
はい、心のシャッターを閉めて。
はい、
でその後、まあ、もう一人の、ね、共通の知り合いがいるんですけど、
はい、
その人から、あ、この人はなんか僕の知り合いだよって言われた瞬間、
うん、
あ、そうなんですねって言って、まあ、ちょっとシャッター開いたんですよ。
ちょっと開いたのね。
あの、半分ぐらいね。
半分ぐらい。
でそれでその人に、その人のなんかコーチングみたいな、ね、セッション受けてみたらみたいな感じで言われたの。
え、
その知り合いにね。
知り合いね。
じゃあまあその人が言ってるし受けてみるかと思って、一回シャッターガラガラしたにもかかわらず、
うん、
じゃあまあ受けますみたいな、
うん、
で、まあ、当日になりました、
はい、
でなんかあの自分の話をしだすんですよ。
ほう。
あの、その人のセッション部屋に行くまでに、
はい、
自分の話をしだして、あれ、これは今日は私のための時間なんじゃないのかなって思いながら私は歩き、で着きます。
着きます。
で、何をやるかは細かいことはなんか教えてもらったんだけど、結局その後何が得られるかっていうところまで、
うん、
何も聞かされずになんかやったんですよ。
やったんですね。
ちょっとグダグダすぎてこれは本当にセッションなのかみたいなちょっと分かんなくて、
うん、
で、まあ、もちろんそのなんだっけ、フロントがあればバックエンドもあるじゃないですか、
はい、
その人はバックエンドを売ろうとしなかったんですよ、まあ、私が買う気がそもそもなかったからだと思うんですけど、
うん、
ああ、なんかこういうことしてたら売れないんだなっていうのがちょっとねあの分かっちゃいました。
なるほど、
はい、
つまり何が分かったんですか。
つまりなんか信頼関係を取らずに、あの、うん、自分の話ばかりする、相手のための時間なのに、
うん、
セッションする側ってそもそも相手に時間を取ってもらってセッションをしてるのに、
はい、
それを自分の話で時間を潰しちゃって、
うん、
で相手も何をやるかわからない状態で受けて、
うん、
っていうのがあると、あ、売れないんだなっていうのが分かりました、
はい
はい、最終的なゴールが分からなかったら売れないことが分かりました。
なるほど、
はい、
まあそうですね、まあ、そもそも信頼関係ができてない状態で売るんじゃねえっつう話なんで、
うん、
それはシャッターガラガラになりますわな、
うん、でそもそもの最初の一番初めましての、あの最初の第一印象が良くなかったから、うん、
第一印象もね、
うん、
どんな着方したんですかそれが気になるわ。第一印象が良くないこの初対面の時の向こうの対応、
こんにちはと話して、なんか自分こういうビジネスやっててみたいな、
はいはいはい、
勝手に話し出して聞いてないのに、
うん、聞いてないの
そうなんですねみたいなで受けてみませんかみたいな感じでずっと押し売りされてて、
押し売りな、
ああもう無理だなと思って、
うん、その方はコーチングなの、コーチを、
なんかコーチングっていうか、なんかカウンセリングみたいな、
カウンセリングみたいな、
うん、
どういう系のカウンセリングみたいなものなの。
なんか過去の傷を癒すみたいな。
ああ、そっち系か、
そっち系
過去の傷なんかねえよ、うん、
学びしかない
それを信頼関係もできてないのにアピールしだしたと。
そう、
まあ典型的な売れない人の例ですね。
そうですね。
あの本当ね、お客さんとかクライアントさんって、うん、っていうかね、人間って、うん、あの人の商品に興味ないんですよ。もともと好きだとかがあるんだったら別ですけど、うんうんうん、あの商品サービスには全く興味なくて、興味あるのは基本的に自分のことだけなんですよね、
うん、
ああ、だから自分にとってこうメリットとかベネフィット、まあ、お得なこと、
うん
ね、自分にとってプラスになることがあるって分かって初めてあの欲しいってなるわけなので、
うんうん、
それもないのになんかすごいぞアピールされてもね、うん、みたいな感じにはなりますよね。
なりますね。
でそれが押し売りっていうふうに思われちゃうと当然信頼関係なんてできなくなっちゃうので、
うん、
めっちゃ押し売りしてくる人だって嫌だもんね。押し売りしてくる人
嫌だ。もう本当嫌。
そう、だからそういう人を見ると、はあ、セールス知らねえんだなっていうのは思いますね、
うん、思いますね。
本当そうなんですよ。なので、ね、信頼関係できてないのに売ろうとしても無駄なんで、
うん、
ちゃんと信頼関係を築きましょうというところですね、
うん、
まあ、コーチングとかで言うとラポールを築くっていう言い方をしたりしますけどね、
うんうん、
ラポールね、心と心の架け橋です。
いや、
これをね、かけてからじゃないともうね、届かないので。
そもそももうシャッターガラガラされてるから届かないんだけどね。
自ら橋を壊してるみたいな。
そうそう。びっくりした。
もう橋通れませんけどみたいな。
久しぶりにそういう人に会って、うん、あ、こんな人いるんだみたいな感じで思いましたね。
まあ世の中にはねそういう人もいますよね、
うん、
でも本当押し売りはねやめた方がいいですね、
うん、しかもあのそのセッションを受けてる時に、うん、私が嫌だったのはそのさ、まあ、カウンセリングの人と、うん、まあ、私がいるじゃないですかクライアントで、
はい、
でやってるのにその人の奥さんが入ってきたんですよ。
は
もうねないなと思いました。
それはないな。
ないでしょ。
ないね、
うん、
それはないわ。
そう、もうその時点であもう無理だと思って。
そりゃそうだね。
そしたらもう心も開かずに喋るじゃないですか、
うん、そうですね、まあ、特にカウンセリングとかね結構プライベートなことを聞くときには心理的安全性っていうのがね、
うん、
まあ、前提条件になってたりするので、うん、あの安心して喋れる環境を作るっていうのも、まあ、必須ですよね、
うん
うん、そうなのでなんかプロとしてやっていくのは厳しいんじゃないかなと思いますね。
私もちょっと思っちゃいました、
うん、なんでね、まあ、売れる人とそうでない人、まあ、いろんな要素あるんですけど、うん、まあ、あのマリリンが言ってくれたようにやっぱ信頼関係築けるかどうかっていうのはまず一つ大事なことだし、うん、あと何が得られるかっていうね、
うん、
ゴール、こういうものが得られるんですよ、この、まあ、例えばこのセッションならセッションかもしれないし、この商品を買ってくれたらあなたはこういう風になれるんですよっていう自分の未来がイメージできなかったら人は買わないんですよね、
うん、
でそれもないまま、なんかゴールがわからないまま、目的がわからないまま、なんかされてもよくわかりませんで終わっちゃうので、
うん、
であのセッションやるんだったら今日はじゃあ、どこを目指すのかっていうのを、まあ、一旦やっぱテーマとかね決めとかないと何するのかわかんなくなっちゃうんで、
うん、
っていうのはまあ基本にはなりますね、
うんうん、
あ、
そうですね。
そうなんで、まあ基本的には信頼関係を築くっていうのと、あとそのクライアント、お客さんに価値を認識してもらう、価値を感じてもらうっていうのが大事なので、その両方ができて初めてセールス、まあ、売れるっていうことになってくるんですよね、
うん、
でその方はその両方ができてないっていうところで、まあちょっと残念な人かなっていうふうには思います。
そうですね、はい、
そうなんです。なので、まあ、基本的なセールスっていうのは、まあ、信頼関係を築く、その上でやっぱりニーズですね、相手が一体何を必要としているのかとか、うん、何を変えたいと思っているのか、どうなりたいと思っているのかっていうことを、
うん、
しっかりとそのニーズを把握した上で、そのニーズを自分の商品サービスを使ってどう満たしていくのかっていうのを、
うん、
まあ、プレゼンテーションを説明していくっていう流れが必要なんですよね、
はい、
で売れない人っていうのはそれ全部すっ飛ばしていきなりプレゼンテーションや自分の商品を説明しだす。信頼関係もできてないわ、ニーズも把握できてないわ、その状態で売ろうとしても、まあ、なかなか売れるもんじゃないですよ、うん、っていうことですね、うん、
そうですね、
はい、
はい、
そうなんですよね。セールスってな、まあ私からすると普通に呼吸をするようにすることなので何必要みたいな、
うん、
あるよっていうだけの話なんですけどね、うん、最終的に
そうですね、
本当に そうなんですよ。なのでね、この信頼関係を築く、あとニーズを、相手が何を求めているのかとか、ニーズを把握する、その上でそのニーズをどうやって自分の商品サービスを活用してそのニーズを満たしていくのかっていうことをちゃんと伝えてあげて、それに相手が価値を感じてくれれば、うん、それで相手が買ってくれるっていうことになるので、ね、うん、まあ、このステップをぜひ覚えておいていただければなと思いますね。
はい、
はい、まあ、セールスね、まあ、いろんなテクニックとかもあるんですけど、まあ、そんなのどうでもよくてね、うん、相手が欲しい、相手が必要だっていうことを認識してくれれば買ってくれるっていう話なので、
うん、
そこをね、しっかりと伝えていくっていうことが大事になってきますよというところですね。
はい、
でね、まあ、と言いながらなんかセールス苦手だなとかっていう方いらっしゃったらですね、まあ、私のセールス講座を、1日集中講座を受けてみるのはいいんじゃないかなと思いますね。
思いますね。ま
あ、その人系そういうことをやってる人が、まあ、来たやくる、うんうん、セールス講座受けたいって言ってくれれば、まあ、うん、ちゃんとやりますけどね、うん、まあ、私のセールス講座は本当1日10時間かけてね、
うん、
その信頼関係の築き方だったりとか、相手のニーズ、相手が何を求めているのか、どんなニーズがあるのかっていうのをしっかりと引き出すような、
うん、
まあ、そのヒアリングのスキルだったりとか、あと自分の商品サービスのプレゼンテーションの仕方だったりとかね、
うん、
まあ、クロージングの仕方、一連の流れを本当1日かけてね、もうみっちりともう叩き込むっていうことをねやるので、本当にそのセールス講座を受けただけで成約率3倍になりましたとか4倍になりましたとかっていう人たちが、まあ、続出しているような講座になるので、もしこうセールスについてね学びたいと思うんであれば、まあ、ぜひ受けてみていただければなと思います、
はい、
と言いながらね、開催時期が不定期なので
本当に
本当に、まあ、1月か2月ぐらいだろうな、次セールス講座やるのは多分、うん、まあ、興味ある方はね、個人的にでもご連絡いただければ、日程調整して、まあ、1月の下旬以降ぐらいになると思いますけど、やっていこうかなと思います。
はい、
はい、というわけでね、セールス大事なんでね、セールスしっかりして、ね、せっかくいい商品サービスあってもね、うん、セールスができなかったらそれを相手には届けられないので、
うん、
しっかりとね、相手に自分のいいものを届けられるようにね、セールスも学んでっていただければと思います。
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
またね、疑問とか質問、コメント、メッセージありましたら、コメントとかメッセージをいただければと思います。
はい、
というわけで、というわけで、
というわけです。
何がというわけなのかは分かりませんが、
はい、
はい、というわけでね、最後までお聞きいただきありがとうございましたということで、
ありがとうございます。
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。